元谷ユナイテッドプレゼンツ
白樺ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白樺ベーノっていうの。みんなからは白樺ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ
ー。さて皆さん、11月23日祝日ですが、何の日か覚えていますか？11月23日は勤労感謝の日。皆さんは誰に感謝したいですか？私は番組にご出演、ご協力くださった皆さんに改めて感謝したいと思います。今年度はベーノファミリーのコーナーも始まって、いろいろなお店や施設の皆さんにもお話を聞きましたよね。あ、そういえばまだ行けていないお店もあります。今年も残り1ヶ月、気になるお店や行きたかったお店に足を運んで、美味しいものを食べたり出会いを楽しんだりしたいと思います。
葵ちゃん、僕も一緒に行くの。僕がお店を案内してあげるの。
じゃあぜひ白樺ベーノの案内で残り1ヶ月いろんなお店行きましょうね。さあ、白樺ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられんの。
このコーナーは白樺ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
スープカフェねっこさんなの。
スープカフェねっこからは店長の森博之さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくなの。
まずはですね、このスープカフェねっこ、何を取り扱っている、どういうお店か教えてもらってもいいですか？
はい、スープ中心に出させていただいているお店になっております。
スープ中心となると、商品へのこだわりっていうとスープのお話になりますか？
そうですね、はい。
どういうこだわりがあるんですか？
なるべく国産の材料を使って、基本手作りでさせていただいております。
基本手作り。
基本手作りです。
スープって、はい、ポタージュ系とか、はい、あともうその野菜の形とか残ってる感じのものあるじゃないですか、はいはいはい、ラインナップとしてはどんな感じですか？
ポタージュもありますし、うん、一杯でお腹いっぱいになるような、スープで、食べるスープっていうのを、コンセプトにさせていただいています。
あ、どっちもあるんですね。
そうですね、
どっちもあるし、
はい、
いっぱいで満足感のあるスープも。
そうですね、中華、エスニック、和風ですね、はい、
味も
いろいろとさせていただいてます。
味のレパートリーも多いですね。
ありがとうございます。
いや
ー、レパートリーが多くて困っちゃうな。贅沢な悩みなの。おすすめを教えてほしいの。
特におすすめの商品っていうのは何がありますか？はい、
おすすめなんですけど、毎日ねのメニューを変えさせていただいてて、日替わりのスープをさせていただいてるんですけども、
はい、
はい、なので毎日来ても飽きが来ないようなメニュー構成にさせていただいております。
日替わり、
日替わりです
ですか、
はい、毎日あの ABC とあのランチで出すのお食事出させていただいてるんですけども、はい、A と B がスープで C がカレーになってて、
はい、うわ美味しそう、
はい、そうですね、なので A と B が毎日日替わりでスープを出すみたいな感じですね。
いや2種類もあった
2種類もです2種類がほぼ300日ぐらいですかね。
すごいですね、
ありがとうございます。
え、じゃあ1年間でいろいろ違うってことですか、
はい、1年で違いますね。あの野菜中心に出させて、野菜中心を材料で使っているので、
はい、
まあ、季節の野菜を使うみたいな。
はあ、
はい、
すごい。そして C はカレーなんですね。
カレーです。
いやでもスープにこだわりがあるから、はい、そこから派生していくじゃないですか、
は
い、カレー。
そうですね、はい、
カレーにもこだわりありそうですね。
カレーはねスパイスを結構たっぷり使ったカレーで、
はい、
はい、からもう結構のお客様が、うんうん、あの結構あの年齢層の高い方からの小さいお子様まで来ていただいてるので、ちょっと甘めによったカレーになってますね。
あ、もう私 A も B も C も食べたくなってます。
ぜひよろしくお願いします。
へえ、あのお店の外観とか、はい、その内装はどんな感じですか？
はい、内装はですね、うん、木目調を基本にした内装になってまして、
はい、
来ていただいたお客様がホッとするような内装になってます。
あ、じゃあスープ飲んでホッとするけど、はいはい、もう内装から木のぬくもりを感じて、は
い、そうです、五感で感じていただけるみたいな。
もう空間作りからこだわってらっしゃるんですね。
ありがとうございます。
いやー、気になる、なんかすごいいろいろ気になるお店ですね。
ありがとうございます
もうその時点で、はい、お客さんにこういうこと楽しんでほしいんだろうなってのは思うんですけども、はいはい、改めてそのお客さんに楽しんでほしい、喜んでもらいたいポイントっていうのはどういうところですか？
そうですね、体に優しい、毎日メニューが変わる、美味しいスープが食べれる場所っていうところ、
うん、まだ行ってないのに、はい、あのなんとなく森さんの人柄も優しくって、はい、おしゃべりして楽しいので、
はい、
なんかもうそれ感じます、はい、そういうホスピタリティも感じてます。
すごくわかるの、森さんの優しい性格が声からもにじみ出てるの。優しさが体の芯まで染みるの。
そしてあの先ほどちょっと先に伺ったら、はい、火曜日が、毎週火曜日がお休みで、
毎週火曜日休みです。
それ以外は営業されているという、
はい、営業してます、はい、もう年末年始も、はい、させていただいてますね。
すごいですね、
ありがとうございます。
だいたい年末年始とか、はい、あの何かのお休みっては、はい、あの不定休というかお休みですっていうところも多いと思うんですが、はいはい、本当に1年通して火曜日だけ、
火曜日だけですね、まあ、たまにのちょっと休んだりとかあるんですけど、うんうん、基本火曜日だけがお休みですね。家族でさせていただいているので、来ていただいたらちょっと実家感を感じるとは思います。
へー、家族でそのスープ屋さんをしようってなったそのきっかけって何だったんですか？
は
い、
きっかけはですね、母が退職をして、うん、それで突然母がスープ屋さんをしたいと言い始め、
お母様の発案だったんですね。
そうなんですよ、母発信ですね。
で、それ聞いた時はどう思われたんですか？は
い、マジかと思いましたね
そのスープっていうピンポイントなところも、
は
い、
そうなんですよ。母がなんか東京に行った時に食べたスープに感動して、いつかスープ屋さんをしたいとなんかずっと思ってたらしくて、
はい、
退職をしたことをきっかけにちょっとしたいなっていうことを言われまして、
あ、じゃあ長年抱いていた、
長年抱いてた夢を家族みんなでやりましょうみたいな感じですね。
それを今やそう家族みんなが協力して、は
い、協力して
夢を叶えたお母様、とっても素敵なの。
いや、ここにも温かみありましたね。
ありがとうございます。ホットポイントですね、
ホットポイントですね本当どこまでも温かい、これからの時期恋しくなるやつですね
です
身も心もあったかくなるスープ屋さん、
ぜひスープカフェにここにご来店ください
、ね、え、でもその、はい、そんなお店は森さん的に、はい、個人的にこの思い入れのあるものって、
はい、思い入れのあるものはもうお店自体がもう思い入れがありますかね。もう一から店作りをしていったりメニュー決めたりとか、
はい、
あのカレーの方もいっぱいいっぱい試作を重ねて作ったりだとかしているので、やっぱり思い入れはすごく強いお店になってます。
そ なんですね、はい、もうメニュー一つ一つ
一つ一つ、
そしてもうお店のすべて、
お店のすべてが思い出があるものですね。
ホットポイントですね。
ホットポイント2です
ね。特に、はい、あのもうすべてにこだわりとホットポイントを見つけて、はいはい、全部おすすめしたいんだろうなと思ったんですけども、はい、なんかあのこういうなんでしょう、これからスープが恋しくなる暖かい季節に、はいはい、なんか PR したいこととかありますか？
そうですね、まあ、寒くなってくるじゃないですか、これからの時期なので、うん、体も心も温めていただきたいなっていう気持ちがこもっているので、ぜひそういったものを感じに来てほしいですね。
感じに行きたいです。
よろしくお願いいたします。いつもお待ちしております、
はいはい、お休みは火曜日と聞いたんですが、はい、営業時間や、はい、またちょっと場所、お店の場所この辺りですよ、はい、こういうの目印にしてくださいっていうのがありましたら教えてください、はいはい、
営業時間なんですけども、オープンが11時になってまして、閉店が、7時になってます。
お、
はい、で、まあ、夏場とかになってくると7時半がラストオーダー、8時閉店とか
結構な遅くまでやってますね。
そうですね、結構夜遅くに晩ご飯を食べに来ていただくお客様とかもいらっしゃるので、うんうん、こちらのそういうふうにさせていただいて、でもうちょっと遅くなるよってご連絡いただいたら、あの全然お店を開けておきますので、
ランチも食べられるし、はい、晩ご飯も食べられる。
そうですね、はい、もうずっとスープがあるんですけど
助かりますね。
ありがとうございます。
しかも実はテイクアウトも、
テイクアウトもさせていただいてます。
テイクアウトはどの商品が対象になりますか？
あ、全部ですね。
全部ですか？
ドリンク関係が、まあ、ちょっとしてないんですけども、うんうん、お食事関係のものはさせていただいてますね。
スープ、スープ、カレー。
スープ、スープ、カレーです。
全部お持ち帰り、
はい、お持ち帰り可能。ご飯も16穀米なんですけども、はい、パンが自家製パンさせていただいて、そちらの方も持ち帰り可能になってます。
ああ、もう本当に食欲を刺激しますね。
ありがとうございます
で、場所的にはどのあたりですか？は
い、場所なんですけども、はい、倉敷中央郵便局の近くになってまして、はい、目印が黄色い屋根、日差しみたいなのがあるんですけど、そちらが目印になってます。
おお、では倉敷中央郵便局の近くで、はい、その黄色い差しというか屋根が見えたら、はいはい、ここが
ここだと、
スープカフェ根っこだ、
ぜひぜひ、
ね、ここがホットポイントだぞっていうところですね。ぜひね、あのお越しいただきたいなと思いますが、はい、では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、これからの時期寒くなってまいりますので、ホットポイント感じたいお客様はぜひスープカフェ根っこにご来店くださいませ。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。スープカフェ根っこ店長でいらっしゃいます森博之さんにお話伺いました。たくさんの温かいエピソードありがとうございました。
ありがとうございます。
スープカフェねっこさん、ありがとうなの。
元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと暮らし知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。今月は倉敷中央商工協同組合理事長の古市良一さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では倉敷中央商工協同組合、どういった成り立ちでできたものなのか教えてもらえますか？
はい、この組合の作る前、実はその戦後の闇市が実は並んでたんですね、
はい、
駅前はずっと戦後の闇市が、本当に並んでて、その当時おそらく40軒近くあったんじゃないかと思うんですけども、本当小さい店ってもう間口1軒ですよ、 間口一軒奥行き一軒ぐらいのそのぐらい狭いんですよ。もう両手を広げてこれが一軒、
はい
はい、奥に一軒ぐらいの、それが、うん、まあいろんな衣料品とか食べるものとかそういうものをこう売ってるところが並んでて、でまあでもそういうのがたくさん並んで路地が、通りが、3つあったのかな、で奥に共同便所があったりして、まあでもあのそれが、まあ、どういうふうな形であの組合になったかというと、まあ、あのとにかくちっちゃいとこがたくさんあるところは、うん、地主さんから言ったらものすごく面倒くさいですよね。面倒くさい上に払わない人まで出るこの集金取り立てって大変な作業なわけですよ、
うん、
もうあのどこに住んでるかもわからないの人がそこで商売やってるわけですよ、ね、まあ、そういった中で ある時にあの地主さんが2つの地主さんだったんですけども、その両方ともから、とにかく1つのグループとしてまとめてお金を払ってくれる契約じゃないと貸しませんって言われたんです。
はあ、
はい、もうだから仕方なく要するに我々は組合を作らざるを得なくて、
はい、
それで組合を作り、そして一軒一軒の広さに応じた、まあまとめていくらで、貸してもらえますかというまず、状態、それを全部の、みんなさんの、面積で割って、じゃああなたのとこは何平米だからいくらですよという形の中で組合が集金をしてまとめて地主さんにお話をするという形の組合を作ったのがこの、中央商工協同組合の名立ちなんですね。もう戦後の本当にもうこんなことを言っちゃなんかと思うんですけど、やんちゃな方が多い組合だったわけですよ。だからおそらく地主さんも、ま、困ってたと思うんですよね。先ほど言ったように取り立てに行ってもおるかおらんかお話しままとかね、いろんなことがあったんだと思うんですけど、もうしびれ切らして最終的にはもう加算と言われて、まとめてじゃないと加算ということで、作った組合ですそうなんですかね。まあ、私が、まあ、生まれる前の話ですからね、それは、
はい、
私三三生まれてるんですからね、うん、それよりはるかの前の戦後の話ですから、はい、
まあ、でもそこから歴史をつないで今っていうところですもんね。
はい、いろんなこともあって、私もだから前の理事長から受け継ぐと30代で受け継いでますからね、もうやっぱり本当にやんちゃな方が多かったんで、
はい、
お前しか任せれねえと前の理事長からしてでも自分よりやっぱりはるかに年大きいお兄ちゃんお父さんおじいちゃんの年代の人ばっかりなので、最初のうちはかなり戸惑いましたけどね、途中からだいぶ強くなりましたけど
そこでむしろ鍛えられた、
鍛えられましたね僕は、はい、
そしてもう30年気づけば理事長を務めてらっしゃるということなんですね。はい、まあそんな共同組合ですけども、聞くところによると路地にケンケンパイラストをこう描いたというか作って、なんかそのにぎわい創出みたいなことをされたんですよね。
ちょうど本当に朝市がこう始まって、さまざまなやっぱりその我々の組合の駐車場を使っていただけるようになってから、やはり組合の中からももう少し我々の組合として何かすごいにぎわいに協力できることないかなということの中で、ちょうど常木のお茶屋さん の若奥さんが、こんなのどうですかということで言われたのがこのケンケンパなんですね。
はい、
で本当にケンケンパ作って結構子供たちが朝から朝市来た人たちがあそこでケンケンパ始めて、
はい、
すごい面白いなと思って、大人も結構ねやってますけど、まあでも最近またあれなんですよ、ちょっと色が褪せてきたんで、
はい、
ちょっと新しく縫い合わそうと今組合の中で言ってて、
はい
はい、今年はその予算を取ってます。
そうなんですね、はいはい、
じゃあまた塗り直し予算
デザインは変わらず、
はい、そうですね、デザインはおそらく変わらない状態でやると思うんですけど、まあ、そこら辺のところはおそらく常木さんの若奥さんがきちっとやられると思いますので、
あ、じゃあその方のデザインなんかも
おそらくそうですね、全部 鶴木さんがこんなにやりたいという人数持っておられたんで、
はい、いや私もまだ画像でしか見てないんですけど、イラスト見た時にすごい可愛らしい し、
ね、
思わずね本当大人でもやりたくなっちゃうような、は
い、結構距離あるでしょ。
そうそうそう
距離あるんですよ。
ですよね、はい、じゃあ来られた方は結構端から端まで
端まで
距離あるけども、
はい、ゴールまでゴールまでやってますね
そして今年はまた塗り替えて、
そうです、ね、
引き続き、ね、いろんな人に楽しんでもらうっていうところなんですね、はい、いやじゃあ今後この組合でやりたいこととか、はい、あと未来のビジョンとして描いていることはどんなことでしょうか、うんうん、
まあ、でも我々の組合はどちらかというと本当にいかに駅前で今のそれぞれの店をねきちっとやっていくかというのが、まあ、まずは一番なんですけども、まあまあ初心年でやろうということには全面協力をしますし、まあ、むしろ我々の組合をどうするというよりも、初心年のほど面白いことをどうやるかというものの方が大事かなと思ってますけど、
ああじゃあそちらで結構
割とそっちに、はい、だから初心年の方も理事で2人出てますけど、うん、すごい大事ですよね。初心年みんなでやる、まあ、自分とこだけでやるできることって少ないじゃないですか、やっぱり、うん、まあ、まずは経費の問題もきちっとね捻出難しいですから、どちらかというとみんなでちょっとずつ集めて初心年としてどんなことができるかということに協力をしていくっていうのが一番重要かなと思いますけどね、うん、
ちなみにその初心年で今後やっていきたいことってありますか、
は
い、
今その商店街の全体の、うん、今の状況というものを見たときに、
はい、
駅から例えば観光客の方、海外の方も含めてやっぱり今商店街の中を通られる方が圧倒的に今多くなりましたよね、
うんうん、
これはアーケードのところの入り口のところでも大きくねこちらへ通って美観地区っていうの書いてありますけども、やっぱりそれが多くなる中でいかにやっぱりそういう方々に、まあ、美観地区の間をまず快適に、
うんうん、
冬はやっぱり暖かく、夏は涼しく、やっぱり屋根のあるところを通りながら美観地区で最終に、アーケード特に最後開ける阿智神社からってまた急に変わるじゃないですか、ここに、
はい、
なんかこうタイムスリップしたみたいな感じ、うん、それをやっぱり楽しんでいただけるような、うん、それとプラスその中にイベントとしての楽しみ方というものを両方がいるんだろうなというふうに思っています、
うん、
なのでそれぞれの、まあ、商店街もずっとこちらから言うと我々の組合から A 店街とってセンター街恵比寿ってこう続いていくわけですけども、うん、本当はですよ一番いいのはなんかこう近代的なところから昔に戻ってくるタイムゾーンみたいなことができたら面白いなとは思いますけどね、はい、だんだんこう、現代から昔に戻っていく、なんかこういう演出ができたらいいんじゃないかなという感じもしますけどね。
ああなるほど、そして最終的にその美観地区の方
とか、そうですね、それが途中で今イベントもね音楽イベントでやってるような、うん、イベント正直にやってますけども、それぞれイベントもところどころで入れながら、
うんうんうん、
地元の人も楽しめるけど、来た人たちも楽しめるという両方ができたらいいなと思いますね。
いいですね、うん、駅から美観地区を単純につなぐだけではなく、うん、そこでしっかりこう足を留めて楽しめる空間になるって、そしたらもうあれですよね、駅から来て美観地区からに行くのになんとなく通ってた人も、なんなら帰りもやっぱりもう一回通ろうかなっていう人とか、
ね、
また来ようかなっていうふうになりますよね。
やっぱりね行きがけに気になってる お店があって、帰りがけにちょっとワインバーに寄りましたとかね、
はい、
これ買いに来ましたとかね、そういう言われるお客さんが多いように感じます僕も、
うん、
はい、だから例えばうちの丸グーのマークを見てた、ああ来る時あったなんかと思ってたらこれですかみたいな、美観地区でいろんな話を聞いた時にですよ、
はい、
こう帰りがけに寄りましたみたいな方もいらっしゃるし、はい、本当調べずに来たら何も分からないけど、地元の人に聞いたらこう言われたんで来ましたとか、やっぱり行き帰りの中でなんかわざわざ寄ってくれる方というのが出るんだろうなというふうには思います。
これからもね可能性はもう無限大というか
ですね、
ね、うん、志は高くですね
、まあ、とにかく楽しいことをやりたいですよね。
あ、いいですね、
楽しいことをやりたい。
うん、では最後に、はい、リスナーの方々へのメッセージをお願いします。
はい、
この我々の商店街、本当長い長いその戦後の歴史から あるわけですけども、まあ、今現在は駅、そしてまたイオンの方にも大型のショッピングセンターもいっぱいできてますけれども、ぜひ地元のね商店街にいい店どんどん若手中心にできてますので、もう本当遊びに来てほしい。うん、ただ単に通過じゃなくて、それぞれの店をまた見直してほしいなと、地元の方には切にお願いしたいところです。はい、
リクエスト曲を一曲お願いします。
僕に歌の心を教えていただいた、やっぱり、谷村新司さんの、流星という曲、この曲は本当に谷村さんが亡くなる7年6、7年前に作られた曲なんですけども、亡くなった後を聴くと本当に、あ、谷村さんこれをみんなに伝えたかったんだなということが伝わってくるし、この曲をお願いしたいと思います。
はい、ではこちらまた後ほどかけさせていただきたいと思います。ということで、2回にわたってお話を伺いましたのは、倉敷中央商工協同組合理事長でいらっしゃいます古市亮一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元屋ユナイテッド。
昇進連さんはじめ倉敷の人たち全員で倉敷を盛り上げていくんだ。白樺園のももちろん盛り上げていくん
だ。私も一緒に盛り上げていきますよ。さて、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白樺園に教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白樺園のラジオで検索するの。
そしてインスタグラムでは白樺園が倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白樺園のアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白樺園のもっと倉敷知りたいの。次回の放送は12月7日土曜日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元屋ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。